2ページ。紙面左縦4分の1に後方長よ。3マーチナンバー804コンテンツ。2ページ特集新しい図書館と健康センターの複合施設整備に向けて準備を進めています。6ページ地域防災の要消防団。7ページ長与の情報通。18ページ長与よかとこ巡り。19ページ子育てガイド。22ページ暮らしの情報。26ページ年金だより消費者注意報。27ページインフォメーション各種イベント講座情報。30ページスポーツ広場健康テラス。31ページ福祉通信介護の部屋。32ページ図書館だより。33ページカレンダー。34ページ緊急連絡先相談窓口。35ページ掲示板。後方長与は次のコンテンツからご覧いただけます。町色長崎 e-books マイ広報誌それぞれの QR コードがあります。特集2ページから5ページ。新しい図書館と健康センターの複合施設整備に向けて準備を進めています。令和9年4月開館予定。複合施設の概要、機能、図書館及び健康センターの複合施設、建設予定地、長与町北陽台1丁目4-1から4-4。建設予定地の航空写真が載せられています。長与町では老朽化した図書館と健康センターの2つの施設機能を備えた新たな複合施設を整備することを計画しています。皆様に利用され、親しまれる施設となるように、開館に向けた準備が進められているところですが、今月号では複合施設を整備することになった経緯や、現在の取り組み状況をお伝えします。長与町図書館。現在の長与町図書館は昭和33年に建設された旧役場庁舎を活用し、平成元年に図書館として開館しました。開館以来、長与町民の生涯学習の拠点として多くの方に利用されてきましたが、築65年を迎え、建物の老朽化などの課題が増えています。長与町図書館の課題。1建物の老朽化。2開花スペースや保管スペースが狭い。3蔵書冊数が少ない。4駐車場が少ない。長与町では新しい図書館づくりを目指して、これまでにさまざまな議論や準備を行ってきましたが、他の事業と実施時期が重なったことや財政事情などから整備は思うように進展しませんでした。このような中、令和3年に新図書館整備計画検討委員会が作られ、新しい図書館が目指す基本理念や整備方針などの議論が行われ、昨年9月には長与町新図書館基本構想基本計画が完成しました。新しい図書館をめぐるこれまでの経緯。平成24年、長与町立図書館整備計画検討委員会を設置。平成26年、長与町立図書館整備基本計画書策定。長与町新図書館基本構想策定委員会を設置。平成27年、長与町新図書館基本構想策定。平成28年、新図書館建設用地取得。令和3年、新図書館整備計画検討委員会を設置。令和4年、長与町新図書館基本構想基本計画策定。図書館の正面、書架、お話し会、新図書館整備計画検討委員会の会議の様子など4枚の写真があります。 長与町健康センター。長与町健康センターは町民の健康づくりの活動拠点施設で、母子保健事業や健康増進事業などが行われています。現在の建物は昭和40年に県立長崎専修職業訓練校、現県立長崎高等技術専門校として建築されましたが、同校の移転後、平成16年に1、2階部分を長与町ふれあいセンターとして、3、4階部分を長与町健康センターとして開館しました。町内では図書館に次ぐ古い公共施設で、老朽化による課題も増えています。健康センターは町民の健康づくり拠点として安心して利用できるように、新たな施設の整備が求められています。長与町健康センターの課題。1、スペースの使い勝手が良くない。2、建物の老朽化。3、機能の充実強化など。健康センターではこのような事業を行っています。特定健診、がん健診など集団健診、健康づくりボランティア団体学習会、健康相談、健康教室、パパママ学級など両親学級、乳幼児健診、フッ素塗布など歯科保健事業、2ヶ月時相談、離乳食教室、もぐもぐ教室、お誕生相談など育児学級、言葉の相談など子育て相談。健康センターの建物。3から4ヶ月時検診時のブックスタート、離乳食教室の3枚の写真があります。2つの施設の複合化。前日の経緯から、北洋大団地の土地に2施設の複合施設を建設することとなりました。複合化して建てることにより、建設や維持管理にかかる費用の縮減が図られるほか、両施設の相互利用による相乗効果のメリットが見込まれます。令和4年4月には役場政策企画課に新図書館等建設係が設置され、施設整備に向けて本格的に動き出しました。新しい施設には図書館と健康センターの従来の機能に加えて、小さい子どもの遊び場や軽運動ができる場所、憩いの場などの新たな機能も求められています。子どもから高齢者まで幅広い世代が利用し、町のにぎわいを作り出すことができる新たなランドマークとなることを目指します。どんな図書館を望む？町民ワークショップでのご意見です。1、子どもたちがのびのびと過ごせるスペース。2、小さい子どもからお年寄りの方まで幅広くみんなが集える場所。3、自宅のようにゆっくり過ごせる、くつろげる、学べる空間。4、小さい子どもたちが興味を持って一人でも読んだり調べたりできる場所。母子保健推進員さんの声。乳幼児健診では、お子さんたちが自分の順番を待っている間、楽しそうに絵本を読んでいます。授業に参加した後、図書館に立ち寄ることができる。小さい頃からたくさんの本に触れられる環境があるといいですね。3人の母子保健推進員さんの写真があります。複合施設整備スケジュール。複合施設は次のスケジュールで整備することとしています。現在は設計プロポーザルの実施により、設計業者の選定を行っているところです。整備スケジュール、表があります。左から横に、項目、令和4年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和8年度、令和9年度とあります。整備基本計画策定は、令和4年の4分の3が緑色で示されています。設計プロポーザルは、令和4年度の残り4分の1が赤で示されています。基本設計、 実施設計は令和5年度と令和6年度の2分の1。建設工事は令和6年度後半4分の1から令和8年度の2分の1まで。開館準備は令和8年度残りの2分の1が水色で示されています。開館は令和9年度となっています。表終わります。整備基本計画、任施設を複合化して整備するための基本方針を定めるため、令和4年12月に策定されました。策定にあたって実施したパブリックコメントには、町民の皆様からもたくさんのご意見をいただきました。設計プロポーザル、整備基本計画に基づいて施設の設計を行うため、基本設計・実施設計業務の受託業者を公募型プロポーザル方式で選ぶこととしています。公募型プロポーザルでは、審査委員会により一次審査と二次審査を行い、設計業者を選びます。二次審査は町民の皆様も見ることができるように、公開の場で行うこととしています。一次審査は書類審査により提案者の中から最大5社を選定します。二次審査は一次審査通過者を対象にプレゼンテーション等による審査を行い、最も優秀な提案者を優先交渉権者契約候補者に、2番目に優秀な提案者を次点交渉権者に選びます。プロポーザル方式とは、提案内容を総合的に判断して発注する業務内容に最も適した受注者を選ぶ方法です。業務に臨む体制や取り組み実績、技術力、業務に対する姿勢や考え方を審査します。デザインや設計案はプロポーザルで選ばれた設計業者との協議を行ったり、ワークショップなど町民の皆様の意見をお聞きする機会を設けたりしながら具体的に決定していきます。本町では子育て、教育、健康づくりを柱とした地方創生の取り組みを推進し、多くの方々が幸福を実感できるような幸福度日本一の町を目指しています。本町の取り組みにご賛同いただき、企業版ふるさと納税、地方創生応援税制でご支援いただける企業の皆様を募集しています。新図書館建設予定地の航空写真の上に、企業版ふるさと納税募集中の文字と QR コードがあります。未来の図書館と健康センターが見えてくる。設計業務公募型プロポーザル審査会を傍聴しませんか？設計プロポーザルの一次審査を通過した提案者によるプレゼンテーションおよび対話審査を行います。どなたでも傍聴できますので、ご希望の方はお申し込みください。日時、3月19日日曜10時から16時15分。場所、長与町民文化ホール、長与町吉牟田号73番地1。申し込み方法、3月16日木曜までにメール、ファックス、郵送、または窓口持参により傍聴される方の氏名、メールアドレスまたは電話番号をご報告ください。申し込み先、長与町役場政策企画課新図書館等建設係、郵便番号 851-2185 長与町売れり号659番地1、メールアドレス kikaku@nagayo.jp、 ファックス883-1464。詳細申し込みはこちら、QR コードがあります。日程、会場9時30分、開会10時、プレゼンテーション1社目、10時10分から10時40分、2社目、10時50分から11時20分、3社目、11時30分から12時、休憩、12時から12時50分、プレゼンテーション4社目、12時50分から13時20分、5社目、13時30分から14時、対話審査、前者、14時10分から15時、 審査会、傍聴者は休憩です。15時から16時結果発表と公表、16時から16時15分閉会、16時15分なお、進行状況により時間が前後にずれる場合があります。審査委員会、継承を省きます。区分、氏名、所属などの順にお伝えします。委員長、竹内正義、東北芸術工科大学教授。委員、伊賀谷千佳、文筆家。委員、大曲勝久、長崎県立大学副学長。委員、鈴木文秀、長与町副町長。委員、金崎良一、長与町教育長。傍聴に関する注意と遵守事項。1、プレゼンテーションおよび対話の様子は撮影し、後日動画として公開する予定です。会場の傍聴者が動画に映り込む場合がありますが、ご了承ください。2、感染症拡大防止のため、入場前に手指の消毒、検温を行ってください。発熱等の症状がある方は入場をご遠慮いただきます。3、提案説明や質問、応答の最中は静かに傍聴してください。4、発言、拍手、その他の方法により賛否を表明する行為を行わないでください。5、事務局、報道機関を除き、会場内での写真撮影、録画、録音、SNS 投稿を行うことは禁止します。プレゼンテーションに使用する資料は、提案する会社の著作権保護のためお配りできません。6、傍聴者から発表や審査に関する発言はできません。なお、アンケート用紙をお配りしますので、ご意見、ご感想の記入についてご協力をお願いします。7、提案説明や質疑応答の妨げとなるような行為を行った場合は、退出していただく場合があります。8、会場内では携帯電話などの機器は電源を切り使用しないでください。